今はですね、あまり時代劇というのはね流行ってませんね。あんまりチャンバラとか見るもあんまりないんですけど、昔はね、私若い時はね、水戸黄門とかですね、暴れん坊将軍とかね、そういうのが流行ってましたね。今でもひょっと言ったらね、あの裏番組でやってるかも分かりませんね。まあ、大体ね、大抵は世直しをするためにですね、本当のね身分を隠して一般人とね、変わらない姿で出ていって、ね、そしてドラマのクライマックスになるとですね、パッと出してですね、このボンドコの髪に入らぬか、控えおろってやった、みんながハハハってこうね、の契約するという、まあ、大体お決まりのパターンですよね。私ね、それ見ていつも思うのはね、不思議な思うのはね、毎週毎週そんだけ日本人に悪い人がいるかなと、毎週毎週ありましたということと、あれだけ毎週毎週やったら噂が噂を呼んでね、みんなもバレてしまうんではないかと思っておりましたけども、まあこれはドラマですからね、まあ、歴史をありえない架空の作り話ですね。でも皆さん、イエス様の場合はそうではありません。イエス様はおぎゃーと生まれてからですね、十字架の上で息を引き取るまで、最初から最後まで一人の普通の人間として歩まれました。しかしその33年間の人生の中で、ただ一度だけ本当の姿、ご自分の姿、まあ、神様としての姿を表された時があります。それが先ほど読んでいただいたこのマタイ17章の箇所なんですね。ある時イエス様はペテロ、ヤコブ、ヨハネ、この中心的な弟子を連れてですね、高い山に登られました。その時にパッと姿が変わった。真っ白な、もうだんだんとした、高校とした光り輝く体になったんですね。しかもそこには何百年も前に亡くなったモーセもエリアもいるわけですね。そこでですね、ペテロがですね、私は彼らのために声を出します、立てますと言ったところに雲が現れて、これは私の愛する子、彼の言うことを聞けという言葉が轟いたという、そういうところですね。今日ここからですね、神の栄光を見るとはどういうことなのか、それを信仰生活に生かしていくということはどういうことか、3つの点からメッセージを共有したいと思うんですけどですね、まず一つは、信仰生活というものはイエス様の栄光を見る生活である、イエス様の栄光を見る生活であるということですね。イエス様はこの時だけ栄光の姿に戻られましたけども、しばらく来てまた普通の姿に戻られました。つまり神としての姿と普通の人としての姿、イエス様にはこの2つの側面があるわけですね。で、実はね皆さん、これこそ実は私たち教会の姿でもあるわけです。教会とは一体何でしょうか。教会というのはイエス様の体ですね。イエス様の体でもね、もしイエスでもね、イエス様を信じない人からはそれとてもイエス様の体とは見えないんですね。ただの人間の集まりやと、普通の人々の集まりやとしか見えません。でもイエス様を信じる人には、肉眼ではイエス様を見ることはできませんけども、イエス様が今この場に一緒にいらっしゃって私たちに語っていらっしゃるということが分かるんですね。そのように信じていない時にはただの人の集まりにしか見えなくても、信じる時にははっきりとイエス様の姿、栄光の姿を心の目でキャッチすることができる。ところでこの栄光と訳された言葉はですね、もともと意見とか評判とか考えという意味の言葉でした。つまり相手のことを素晴らしく考える、素晴らしい面を評価する、そういう意味が転じて栄光という意味になったそうですね。一つのお話を、実話を紹介しましょう。これはある小学校での実話ですね。その小学校いくつかはクラスがあるんですけども、その一つのクラスは大変荒れていたんですね。もう学級崩壊すれすれ、先生の言うことは全く聞かない、もう勉強はしない、外に飛び出す子もいれば喧嘩を始める子もいる、先生たちが入れ替わり立ち替わりですね、懸命に注意して指導してもですね、 一向によくなり、よくなることはありませんでした。ところがある時そのクラスに一人の先生が着任しました。その先生はみんなに尋ねました。みんな自分の良いところと友達の良いところを言うことで挙げることができるかい。子供たちは首をかしげて、いやあんまり自分のいいところもまた友達のいいところもあんまり分からへんなと言ったんですね。そこで先生はどうしたかというと、机をね、子供たちの机をこう教室の隅にバーッとね置いてですね、真ん中に大きな空間ができますね。そこに椅子をね、エンジンに組ませる、椅子をこう置いてエンジンを組ませたんですね。そこに座らせて、そして一枚一枚ずつこう一枚ずつ紙を配ったんです、ね、今からこの紙に自分の名前を書いて左の人に渡してください。もらった人はその名前の人のいいところを一つ書いてまた左の人に渡してください。子どもたちは何の意味があるのかなと思ってですね、機嫌な表情をしながらもお友達一人一人いいところをですね、あいつはあんないいところがあるな、あこいつはこういうところもあるなと言ってですね、いいところを一つずつ書いていったんですね。順繰りに書いてきました。そして紙が一周ずっと回ってですね、自分のところに帰ってきたその紙を見たときに、子どもたちの心は大変深い感動に満たされたんです。え、僕ってこんな良いところがあるんやとか、私ってみんなからこんなに好かれていたんや、自分でも気づかなかった良い部分に気づくと同時に、友達からすごくこの肯定的に好意的に受け止められている、そのことを知って、みんな今まで学校では経験したかった大きな喜びと感動に包まれたんですね。みんなもその喜びで涙が出ててですね、顔がくしゃくしゃになった。それからあっという間にまるで生まれ変わったように、これが前の同じ生徒かと思える疑うほどですね、素晴らしいクラスに変わったそうですね。実はです、私はこの、ね、本を読んだ時にですね、思わされました。彼らはおそらくね、親とか、いろんな学校の先生たちからお前はダメや的なね、そういうメッセージを受け取ってたんじゃないか。それで全然やる気をなくしていた。それが荒れていた本当の原因ではないのかと私思わされました。人間、いいところもあればもちろん嫌なところ、悪いところもありますね。でも嫌なところに目を向けるんじゃなくって、いいところに目を向けて、その人を受け入れて、その人に仕えていく、これが愛することなんだなということをですね、改めて教えられたんですね。ところでイエス様は他の箇所で、私は私の栄光を表すとおっしゃっておられるんですね。私は私の栄光を表す、これはどういうことかと言いますと、イエス様が勝手にね、どうだ私は素晴らしいだろうとこう自己評価するんじゃなくてですね、これはイエス様が十字架にかかることによって、その十字架という神様にしかできない技を行うことによって、人々が私を見て、神様は私のためにこんな素晴らしい一人子さえ惜しまずに十字架に渡してくださったと、それほどの素晴らしい方なんだということを知って、それを受け入れて、そして神様の栄光を仰ぐという、そういうことなんですね。ですからまず私たち自身が、ああやっぱりイエス様素晴らしいな、イエス様は今日も私を愛して一緒に生きてくださっているんだな、本当に感謝する。イエス様の、ね、先ほどの小学校の先生の話ではお互いの相手のいいところでしたけども、まず私たちはまずイエス様を喜んでいきたいんですね。もし私たちがね、逆にですね、ああ信仰生活しんどいな、疲れるな、 教科に行っても何にもいいことないなとかね、こうしょうもないなとかね、こんなしんどい生活送らんとあかんのかと、もし心の中につぶやいていかにもしんどそうな暗い顔をしていれば、そこにはイエス様の栄光は表されないんですね。私たちが神様の恵みを受け取っていく、喜んでいく、そういう時に私たちを通してイエス様の栄光が明かしされていくんですね。イエス様のためならば、それこそ今の儲かる仕事もかなぐり捨てて進学校に入って献身する、そういう献身の道を歩もうとする気持ちになっていくほどのイエス様本当に良かったですと心から喜び続ける生活ですね。だって皆さん考えてください。こんな罪深い何の価値もないような卑しいもののためにイエス様が命を捨ててくださった、そのことをね、覚えるだけで本当に心が震えてきますよ。ぜひ皆さんの魂もイエス様によって震えていただきたい。そして二つ目に覚えたいことは、信仰生活はイエス様に聞く生活であるということですね。イエス様に聞く生活、弟子たちはイエス様のこの本当の姿を見たときにびっくりしましたね。いやいや、でもあらんことを自分でも何言ってるかわからんことを口ばってしまった。私たちがここにいつまでもいることはいいことです、ね、私がこのイエス様とモーセとエレのために、それぞれ小屋を作りますから、どうか一緒にここまでいつまでもここにおりましょうと言ったんですね。まあね、これは何を言ってるかわからなかったと書いてありますけどですね、彼の本音は、ね、2つここから見えてくるんですね。一つはやはりモーセとかエリアとか、ああいう素晴らしい、ね、旧約の大スターと一緒にいたいという考えですね。それともう一つはね、煩わしい、今更ね、煩わしい下界にね戻ってね、なんかまた煩わしい人間関係で悩まされないか、しんどいな、もうそんな下界には戻りたくない、ね、いつまでもここに降りたい、そういう気持ちですね。そういう今の煩わしい現実から、逃れたいという気持ちですね。でも神様はどうしちゃったか、そうしなさいとはおっしゃらなかった。大きな雷のような大きな声で、私の愛するこのイエスに聞けとおっしゃった。皆さん、世間の人々はね、私たちクリスチャン、熱心に宗教を信じる人々を指して指さしてね、あいつらは弱い人間やと、弱いや人間、弱いから世間から逃避するように宗教に、逃げているんやというふうに、言う人がいます。またクリスチャン、私たちクリスチャンの中にも信仰そのように捉えていらっしゃる方がおられるかも分かりません。いろんな煩わしさから逃るために一時でいいから今教会に来て、こうすがすがしい気持ちになっているんだ、もちろん自分の弱さを知ってイエス様に頼るということ、素晴らしいことですね。また神様のことを聖書は私たちの隠れ家であると、あるいは逃れ場所であるとも言ってますね。でもそれは世間と完全に、立ってですね、どこかに逃避するということではありません。むしろ神様とじっくり交わって、上より力をいただいて、その力によって強められて支えられて再び社会に出ていく、そしてその社会の中でイエス様を証ししていきなさいと、それを神様は求めていらっしゃるわけですね。25年ほど前ですかね、なんともやりきれない事件がありました、起こりました。当時36歳の男性が自分の両親をね、ロープでこう両親の首をロープで絞め殺すという、そういうもう何とも言えない事件が起こったんですね。でこの男性は実は高校生の時、16歳の時に病気になって、その病気の上に顔にね アバターができたんですね。ある時その近所の子供たちからそのアバターを笑われた、こうからかわれたんですね。そこでそれですごく傷ついたんですね。それから決して彼は外に出ようとしなくなりました。もう外に出るのが恐ろしくてたまらない。それから20年間もの間全く外に出なかったそうです。親が元気なうちはまだ良かったんですけども、やがてお母さんが脳梗塞で倒れました。そこで体の弱かったお父さんが面倒を見なければならなくなりました。少ないわずかな年金で奥さんのおしめやさまざまな用品を買ったりしてですね、もうとても生活は苦しかったそうです。その、両親の、ね、苦しい生活を見たときに彼もね、もう、なんとか社会に出てこの両親を助けたいと思うんですけども、思うだけでいざとなったら恐怖で足がすくんで外に出られない。そうこうしているうちに、そうだ、死ぬことがこの苦しみから逃れられる一番良い解決方法だと思いついた。そこで両親をまずロープで締め殺した後、自分も死のうと思いましたけども、どうしても死ぬことができなかった、ついに自分から警察に自首して逮捕されたというものでした。非常に心の痛む事件ですね。けども私は大きな教訓をね、残しているなと思いました。課題から問題から身をそらして逃げ続けていては、そこには何の解決も与えられないということですね。もちろん時間が解決してくれるということもあります。でも彼の場合はそうではなかった。子供にからかわれて深く傷ついた、その痛みよくわかります。子供というのはある面ね、非常に残酷なところがありますから。でもね、ただ一つ言えることは、もし彼がイエス様を知って、人の評価に左右されない、人がどう思うが、どう笑おうが、ね、もう下げようが、ね、そういう人の上げ下げには支配されない本当の自分を作っていたならば、その後の人生は随分違ったものになったのではないかと思うんですね。ですから皆さん、あなたの価値を、ね、本当に正しく判断できるのは神様しかいないんです。決して人の言葉や人の評価や人の噂に支配されたり惑わされたりしてはなりません。そのように信仰生活はイエス様に聞けとありますように、御言葉に聞いていく、そして御言葉を受け止めていくときに、その御言葉に支えられてあらゆる困難を乗り越えることができるんですね。皆さん、この世において私たちはいろいろ傷つくことがあります。あるいは消えてしまいたいと思うこともあるでしょう。でもね、イエス様はそれらを乗り越えていく力をあなたにお与えになることができるんです。それが本当の意味での逃れの場、隠れ家なんですね。もし皆さん、この煩わしい世間から離れて、いつもこの目でイエス様とかモーセやエリアを眺めていられるのならば、信仰は必要ありません。むしろ逆で、世間の中で煩わしい人間の関係の中、それこそ人間の汚さ、ずるさ、罪深さ、あるいは自分の弱さが浮き彫りにされるような中で、まさしくイエス様が今どこにいらっしゃるかわからない、そういう中でイエス様を信じ続けていくこと、これこそが本当の信仰ではないでしょうか。そしてだからこそ、この週1回の礼拝は本当に大切なひとときであるわけですね。世間のそういう問題から、あるいは自分の悩みから解放されて御言葉を受け取る、これは本当にかけがえのない大切な時間です。そして3つ目は、信仰生活とはキリストを証ししてキリストを伝える生活であるということですね。イエス様が弟子たちを山に登らせたのは、後に人々にイエス様を伝え ていく弟子たちにこの経験をさせたかったからですね。ペテロは死ぬまでこの経験を隠していたわけではありません。一番最初に一緒にお読みしましたようにですね、ペテロは手紙という形でそのイエス様のことを、この変貌談のことを伝えました。ここから言えることは、私たち弟子は単にイエス様の弟子となるために集められたんじゃなくて、世に出て行って伝えるために召されているということですね。そこに牧師と信徒の区別はありません。私たちは自分だけが救われて自分だけが喜んで、感謝したらいいんだというわけではありません。救われた者として、まだ救われていない人々に家族であれ友人であれ、ね、もしの相手がもうそんな話聞きたくないと言うんだったらともかくですね、もし聞きたいと言うならばイエスも伝えていく責任をがあるわけですね。そのために一番大切なものは何でしょうか。何かうまいこの口でしょうか。言葉巧みに言うね、そういう言葉でしょうか。あるいは能力でしょうか。あるいはお金でしょうか。私はそうではないと思うんですね。伝道、証しする上で、伝道する上で一番なくてはならないもの、それは私たち一人一人のイエス様への確信です。そして祈りです。イエス様こそが私にとってただ一人の救い主である。この方によって私は罪と滅びから救われて永遠の命へと移された。この方によって暗い闇の人生から光の人生へと変えられることができた。今日ね、この修法のね、3面にね、そういう人の証をね書いてますから、ぜひね、また家に帰ったら読んでください。ね、素晴らしい証ですね。またこのイエス様によって私は不安と恐れに支配される人生から平安と希望の素晴らしい人生に変わった。また確信のない人生から確信を持って生きる本物の素晴らしい人生に変えられた。またこの方によって私は見栄や虚飾に満ち満ちた虚しい生活から本当の真実の愛を知って豊かな満ち足りた人生へと変えられた。この確信と喜び、そして決して諦めない祈りが伝道の原動力です。私たちは今週この新たな1週間の始まりの中で再び改めて上より力をいただいて、喜びと感謝と希望を持って、そして祈りを持ってイエス様を証ししていこうではありませんか。お祈りしましょう。神様、今日はこの変貌談の箇所からメッセージをいただきました。イエス様はまず私たちはまずイエス様の栄光を見ることが必要である。そしてイエス様に聞くことが必要である。そしてイエス様を証しして伝えていく。この三つは一つです。どうか主よ、日々私たちは御言葉を通して主に委ねて主の大きな技を見ることができますように導いてください。そしていつも人の言葉ではなく神様の言葉に聞いていくものとしてください。そして恐れずに愛する人々にイエス様を明かしていくことができますように、まずそういう力が与えられるように、神様どうぞそういう私たちが祈って力をいただくことができますように導いてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上にあなたの豊かな祝福と恵みがありますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。